4ページから19ページ、市政ニュース。4ページから6ページ。令和8年度、市政方針。葛城市長、阿古和彦。昨今の世界的な物価の高騰、特に食料品やエネルギー価格の高騰は、市民の皆様の家計を圧迫し、日々の生活に不安を与えていることと存じます。この状況を深刻に受け止め、市民の皆様の生活を守るために、国の物価高騰対応重点支援、地方創生、臨時交付金を最大限に活用し、市民一人一人の生活の下支えを最優先に取り組んでまいります。第1に、全市民へ一人当たり1万円の地域振興券をお配りし、迅速な生活支援を実施してまいります。第2に、国による小学校の給食費無償化に加えて、本市では子育て世帯の家計負担を軽減するため、中学校の給食費無償化に取り組んでまいります。葛城市ではこれまで、市民第一のまちづくりに必要な施策を実施し、住みよさ、子育てのしやすさの基礎の積み上げを着実に行ってまいりました。おかげをもちまして、行政サービスにおきましては、今や全国的にもトップレベルの評価をいただけるまでになりました。そこで将来にわたって市民の皆様に高い水準の行政サービスを継続して実施していくために、次なるステージへのステップを踏み出し、観光、移住、定住、企業進出など様々なシーンで葛城市を選んでいただけるよう、さらなるバージョンアップに注力してまいります。そして、本市が明るい未来に向かって進むべく、今後も引き続いて一歩ずつ着実に歩みを積み重ね、誠心誠意努力を重ねてまいる覚悟で、まちづくりの推進に取り組んでまいります。民間の活力を取り入れた施策の推進について、仮称、大麻複合施設。長年の課題であった大麻庁舎の危険性の排除から端を発した庁舎機能の再編プロジェクトにつきましては、大麻文化会館の大規模改修工事が始まり、令和9年春頃には庁舎、図書館、市民活動の各機能を複合化し、さらに子どもたちの遊び場を兼ね備えた仮称大麻複合施設がオープンいたします。新しい複合施設は、指定管理者制度を導入し、民間のノウハウを活用することで、市民サービスの向上と運営経費の削減の両立を図ってまいります。また、施設の複合化によって生まれる旧大麻庁舎等跡地の活用につきましては、事業者として、市民生活協同組合奈良コープの誘致が決定しました。今後、令和10年春頃を目標とした商業施設の開業に向けて整備が進められ、複合施設周辺エリアが民間の力も借りた活気のある街づくりの拠点として生まれ変わることになります。奈良県社会教育センター跡地について、所有者である奈良県と連携し、令和7年度に実施した、葛城未来の森アイデアコンペで、民間の建築家等から得たアイデアをもとに、活気ある街づくりに寄与する活用方法について、幅広く検討してまいります。企業誘致について、現在本市では、市内外の企業による複数の工場等の建設計画が進められております。このことは、今日までの本市の取り組みが評価され、選んでいただけたものと自負しております。今後も本市の強みをより多く民間企業に認知していただけるよう、私自らが情報を発信し、企業誘致促進施策を 展開してまいります。そして民間企業の活力を最大限に活用し、地域経済や市民の皆様の雇用環境の発展に寄与するとともに、市の財政面においても財源確保につないでまいります。子どもたちの笑顔あふれる施策の推進について、今年度新城小学校創立150周年、新城北小学校創立50周年を迎えます。地域の皆様と共にお祝いし、学校の歴史を振り返り、伝統を次の未来へ受け継いでいくために補助金を交付し、創立記念事業を支援いたします。また、新城小学校におきましては、令和7年度から長寿命化のための大規模改修工事に着手しており、今年度は管理棟の改修工事を実施いたします。学校施設の長寿命化につきましては、今後も計画的に取り組んでまいります。続いて、押見小学校区学童保育所におきまして、増加する利用ニーズに対応するため、令和7年度に進めてまいりました設計を踏まえ、新たな学童保育所の建設に取り組んでまいります。児童の健全な育成に資する安全で安心な環境を整えるとともに、保護者が安心して就労と子育てを両立できる環境づくりに取り組んでまいります。次に市民の憩いの場である屋敷山公園におきましては、令和7年度に子どもたちが水との触れ合いを楽しめるよう噴水広場の更新工事を行いました。引き続き今年度は遊具広場にふわふわドームや複合遊具等を設置し、多様な遊びの体験を通して子どもたちの健やかな成長を促す環境づくりに取り組んでまいります。災害に強い町づくりについて、近年全国各地で自然災害が激甚化、頻発化しており、災害対応においては自治体自らの対応力に加え、国、県、他自治体、民間事業者など外部からの支援をいかに迅速かつ的確に受け入れられるかが重要となっています。大規模災害が発生した場合、本市においても人的支援や救援物資が一時期に集中することが想定されます。しかし、これまでの災害対応では、体育館や公共施設を臨時的に活用することを想定していたため、避難所運営との重複や物資の仕分け、配送に混乱が生じるなどの課題がありました。こうした課題を解決するため、本市では災害時における支援の受け入れ拠点となる受援施設の整備を進めてまいります。また、各避難所における生活環境の改善策といたしまして、国の交付金を最大限に活用し、トイレ環境のさらなる整備強化、プライバシーに配慮した居住環境の充実を図ってまいります。さらに、近年の災害級とも言われる猛暑を踏まえ、避難所となる屋内運動場における暑さ対策は喫緊の課題であります。とりわけ、熱中症は高齢者や乳幼児の命に直結する重大なリスクであることから、市内にある10カ所の屋内運動場への冷暖房設備を計画的に整備していくことで、平時においては熱中症リスクの軽減など、利用者の生命、健康を守るとともに、快適で安全なスポーツ、地域活動の環境向上を図ります。また、災害時には安心して過ごせる避難所機能の向上を図ってまいります。産業、観光施策の推進について、仮称、西の山の辺の道事業。本市には、二条山、葛城山の麓を南北に結ぶ道路沿いに、たくさんの観光資源があり、また、自然豊かで、のどかな風景が残っています。多くのハイカーに来てもらうことにより、賑わいを創出して、 山麓地域の活性化を図ることを目的としまして、仮称西の山の目の道事業を進めてまいります。なお、広域連携による事業展開を見据えつつ、新年度につきましてはルートガイドマップの制作やウォーキングイベントを実施してまいります。また、ルート沿いの指導区域内に屋根付きベンチを設置します。世界をつなぐ相撲推進協議会関連事業について、令和7年8月に大阪・関西万博会場内で開催されました相撲が世界を一つにする相撲エキスポ2025に参加した相撲にゆかりのある全国の自治体により、世界をつなぐ相撲推進協議会を発足しました。相撲にゆかりのある自治体と連携・協力し、大都市圏でのプロモーションなどを通じ、相撲発祥の地・葛城市を国内外に広く周知してまいります。農地の有効活用について、農業者の高齢化や農業資材の高騰等、農業を取り巻く環境は年々厳しくなっております。特に全国的に増加傾向にある耕作放棄地につきましては、本市におきましても喫緊の課題でございます。これまでも様々な農業振興施策を実施しておりますが、国内外の食料をめぐる情勢が大きく変化している中、国の動向も見据えながら、これまでの施策を継続するとともに、行政が主体となって農地を保全していく必要がございます。今年度につきましては、耕作放棄地解消の手段として、柚子栽培を取り入れることを検討しております。葛城市の新たな農産物となるよう、各所と相談しながら事業を進めてまいります。以上の事柄に重点を置きながら、さらに魅力あふれる誰もが住みよい葛城市となるよう、市民第一の街づくりを根底に据えつつ、教育環境の充実と子育て支援、高齢者・障害者福祉の充実、令和の葛城市の産業の活性化、市民の生命・財産を守る災害対策、堅実な財政への改革と健全化、環境に優しい葛城市を政策の軸として事業に取り組んでまいります。令和8年度施政方針全文と書かれた二次元コードが載っています。7ページ、令和8年度主要な事業、金額は令和8年度予算額、万円未満を四捨五入、新は新規事業、仮称大麻複合施設整備事業、24億3769万円、庁舎市民活動センター、図書館等を複合化させた仮称大麻複合施設を整備するために大規模改修工事を行います。新城小学校管理棟長寿命化改修事業。新城小学校管理棟の長寿命化改修工事を行います。令和7年度補正予算6億3734万円。新学童保育所整備事業2億5501万円。利用ニーズ増加に対応するため、押見小学校区学童保育所整備にかかる工事を行います。新生き生きセンター駐車場整備事業8575万円。生き生きセンター駐車場の拡幅工事を行います。公園施設長寿命化対策支援事業7900万円。屋敷山公園遊具広場にふわふわドームや複合遊具等を設置する更新工事を行います。新特定外来生物防除等対策事業 4,705万円。特定外来生物である首やかツヤカミキリによる桜の被害の防止、分布拡大の抑制、根絶、生態系の回復を図ります。新登山道整備事業1,104万円。新たな二条山登山道の整備を令和8年度から令和12年度までの複数年で行います。新屋根付きベンチ設置事業700万円。仮称西の山の辺の道ルート沿いの市道路区域内に屋根付きベンチを設置します。新訪問型介護予防事業介護保険特別会計100万円。地域での支え合い活動の推進を目的に住民主体の生活支援活動を行う団体に対し、総合事業訪問型サービス、活動 B に位置づけて補助金を交付します。新、学校給食無償化事業、学校給食特別会計、国、県の補助金を活用して、小中学校の給食費を無償化し、子育て世帯の負担軽減を図ります。保護者負担、月額、小学生、令和7年度、3900円、令和8年度、無償化。中学生、令和7年度、4100円、令和8年度、無償化。新、屋内運動場、空調設備、整備事業。市内の屋内運動場、10施設に、空調を設置します。債務負担行為、令和9年度から令和12年度、12億4,983万円。8ページから9ページ。令和8年度予算。予算額は四捨五入し、満単位で掲載しているため、合計等が合わない場合があります。パーセントは、予算構成比です。一般会計予算額217億1,720万円。前年度比22億6,120万円。11.6% 増。歳入の半円グラフがあります。歳入には自主財源と依存財源があります。自主財源とは、市が自ら収納、徴収できるお金のこと。32.6%。自主財源内訳、5つあります。市税、市民税、固定資産税など。21.8%。47億2,895万円。繰入れ金、基金、貯金から取り崩すお金など 7.4%、 16億1,688万円。寄付金、ふるさと応援寄付金など 0.9%、 2億120万円。使用料及び手数料、施設の使用料や住民票等の交付手数料など 0.9%、 1億8,425万円。その他、諸収入、分担金及び負担金など 1.6%、 3億5,126万円。次に、依存財源とは、国や県の基準により交付されたり割り当てられたりする収入のこと、67.4%。依存財源内訳、5つあります。地方交付税、所得税等の一部から地方公共団体に交付されるお金、24.9%、54億1000万円。国庫支出金、 市が行う事業などに対し、国が交付するお金。18.6%、40億4861万円。司祭、事業などを行うために、国や金融機関から借りるお金。10.3%、22億4130万円。県支出金、市が行う事業に対し、県が交付するお金。7.0%、15億920万円。その他、交付金、譲与税など 6.6%、 14億2556万円。グラフ終わり。市民1人当たりの市税負担額 12万5703円。内訳。市民税 5万7051円。固定資産税 5万5343円。市タバコ税9835円。軽自動車税3474円。次に歳出の半円グラフがあります。民生費、社会福祉や高齢者、児童福祉などに 39.9%、 86億6594万円。総務費、市の財産管理や戸籍、選挙、統計などに 20.7%、 44億8065万円。教育費、学校教育や社会教育に 10.7%、 23億2918万円。交際費、市が借りたお金の返済に 9.1%、 19億8272万円。衛生費、保険や環境、ゴミの処理などに 6.9%、 14億9178万円。土木費、道路整備や公園管理などに 6.8%、 14億7365万円。消防費、消防活動などに 3.0%、 6億3863万円。農林商工費、農林畜産業の振興や商工観光などに 2.0%、 4億2856万円。議会費、議会の運営や議員の報酬に 0.7%、 1億5817万円。その他、基金、貯金への積み立てや災害復旧などに 0.2%、 6793万円。グラフ終わり。市民1人当たりに使われるお金、57万7278円。内訳。民生費、23万355円。総務費、11万9103円。教育費、6万1913円。交際費、5万2704円。衛生費、3万9654円。土木費、3万9172円。消防費、16976円。農林商工費、11392円。議会費、4204円。その他、1805円。なお、市民一人当たりの金額は、その年度の総合計割る、令和8年4月1日現在人口、37620人です。一般会計の歳入、 主なものは、市税、前年度比9570万円、2.1% 増、賃上げによる給与所得の増や、新築家屋の建築増などを見込む、市税の内訳5つあります。個人市民税、18億8000万円、前年度比5800万円、3.2% 増。法人市民税、2億6625万円、前年度比マイナス2000万円、7.0% 減。固定資産税、20億8200万円、前年度比4100万円、2.0% 増。軽自動車税、1億3070万円、前年度比マイナス330万円、2.5% 減。市タバコ税、3億7000万円、前年度比2000万円、5.7% 増。地方交付税、前年度比1億9000万円、3.6% 増。国の地方財政計画関連資料などを勘案。繰入れ金、前年度比3億5411万円、28.0% 増。財源調整としての基金や公共施設整備基金など。市債、前年度比6億2980万円、39.1% 増。工事関連経費などの増により、一般会計の歳出。主なものは、性質別。人件費。職員や特別職の給与、議員報酬など、38億3221万円。前年度比、1億863万円。2.9% 増。給与改定。期末、勤勉手当、支給月数の増などによるもの。扶助費。児童手当、医療費助成や生活保護費などの経費。48億2305万円。前年度比2億1120万円。4.6% 増。児童福祉費や社会福祉費などの増によるもの。交際費、市債、借入金の返済金、19億8254万円、前年度比6077万円、3.2% 増。防災・減災事業などにかかる元利償還金の増によるもの。特別会計及び企業会計予算額。表があります。特別会計、会計名、令和8年度、令和7年度、増減額の順にお伝えします。特別会計、会計名、国民健康保険特別会計、令和8年度、37億2300万円、令和7年度、39億1800万円。増減額、マイナス1億9500万円。介護保険特別会計。保険事業勘定。37億1020万円。35億5630万円。1億5390万円。介護サービス事業勘定。3780万円、3680万円、100万円。学校給食特別会計、5億7690万円、5億360万円、7330万円。霊園事業特別会計、 2520万円、1820万円、700万円。葛城市、広陵町、介護認定審査会特別会計、2140万円、1890万円、250万円。後期高齢者医療保険特別会計、7億7470万円、7億870万円、6600万円。次に、企業会計。会計名、令和8年度、令和7年度、増減額の順にお伝えします。会計名、水道事業会計。収益的収入、令和8年度、8億607万円。令和7年度、8億175万円。増減額、432万円。収益的支出、8億7785万円。9億2818万円。マイナス5033万円。資本的収入、3億4680万円、1968万円、3億2712万円。資本的支出、5億3559万円、4億5002万円、8557万円。下水道事業会計、収益的収入、11億9244万円、12億1274万円、マイナス2030万円。収益的支出、11億8593万円、12億953万円、マイナス2360万円。資本的収入、4億5669万円、4億2109万円、3560万円。資本的支出、8億1220万円、7億4705万円、6515万円。表終わり。ここまでの担当は西川千恵でした。
10ページ。ひとり親などで子供を育てるご家庭へ、児童扶養手当制度について、問い合わせ、子育て支援課、電話0745-443623。支給対象、父母の離婚や未婚などで、父または母と生計を共にしていない児童、18歳到達の最初の3月31日までの児童、一定の障害があるときは20歳まで、を看護している父や母、養育者、手続きに必要なもの、請求者の普通預金通帳、個人番号カード、その他必要に応じて提出、請求日の属する月の翌月分から支給され、年6回請求者の指定の口座へ振り込みます。受給資格者または対象児童が支給要件に該当しなくなった場合は、直ちに子育て支援課へ届け出してください。公的年金給付等受給状況届、次の場合は手当額が変更となりますので、速やかに届け出してください。3つあります。公的年金等を、1、新たに受給できるようになった場合、2、受給できなくなった場合、3、受給額に変更があった場合、なお、遡って公的年金を受給された場合は、手当の返還が必要となります。手当額、月額、令和8年4月改正、第1子全部支給、48,050円、 第一子一部支給48,040円から11,340円、第二子以降全部支給11,350円、第二子以降一部支給11,340円から5,680円。個々の手当額は児童の人数や受給資格者等の所得等により決定します。前年の所得が制限額を超過した年度は、一部支給停止または全部支給停止となります。詳細の二次元コードが載っています。特別児童扶養手当制度について、問い合わせ、子育て支援課、電話、0745-443623、支給対象、20歳未満の身体や精神に重度または中度以上の障害のある児童を看護している父や母、養育者、支給要件、次の場合は手当を受給できません。3つあります。1、手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき。2、児童が児童福祉施設等、通所施設は除く、に入所しているとき。3、児童が障害を理由とする公的年金を受けることができるとき。手続きに必要なもの、5つあります。1. 請求者と該当する児童の戸籍謄本、発行1ヶ月以内のもの。2. 請求者の普通預金通帳。3. 児童の障害程度についての医師の診断書。所定の様式で発行3ヶ月以内のもの。療育手帳 A 判定、または身体障害者手帳。1から3級および一部の下肢障害4級の方、ただし視野障害、内部障害を除くは、療育手帳や身体障害者手帳の提出により診断書に変えることができます。4、個人番号カード。5、その他必要に応じて提出。手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。支払いは年3回、請求者の指定の口座へ振り込みます。手当額、月額、令和8年4月改正、表があります。障害の程度、児童1人当たりの月額支給額の順にお伝えします。障害の程度1級、支給額58,450円。2級、38,930円。表終わり。なお、前年の所得が制限額を超過した年度は、支給停止となります。詳細の二次元コードが載っています。11ページ、国保。就職や退職をされた方へ、医療保険の切り替え手続きはお済みですか？問い合わせ、保険課、電話 0745-445003。 社会保険を創出された場合や新たに加入された場合には、葛城市国民健康保険、葛城市国保の加入・創出手続きが必要です。創出手続きは郵送での手続きも可能です。詳しくは二次元コードをご確認ください。退職や扶養創出により社会保険などを創出し、葛城市国保に入るとき、手続きに必要なもの、健康保険の資格喪失日がわかる書類、離職票や 健康保険の資格喪失証明書。なお、葛城市国保に加入される方が複数人いる場合は、全員分の資格喪失日がわかる書類が必要です。公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証等、就職や扶養認定により社会保険などに加入し、葛城市国保から抜けるとき、手続きに必要なもの、お手元にある葛城市国保の資格確認書、または資格情報のお知らせ、新しく交付された社会保険の資格確認書、資格情報のお知らせなど、保険資格がわかるもの、郵送の方法の二次元コードが載っています。社会保険に加入されたら国保は使えません。葛城市国保を使用して医療機関を受診した場合は、医療機関の窓口で自己負担分3割または2割を支払い、残りの保険給付分7割または8割は、葛城市国保が医療機関に支払います。社会保険の加入日以降に、葛城市国保を使用して医療機関を受診すると、加入している健康保険が負担するべき保険給付分を、葛城市国保が負担することになるため、葛城市国保が医療機関に支払った金額を返還していただきます。社会保険の資格確認書などが届かないうちに、医療機関を受診する必要がある場合は、受診される医療機関にご相談ください。就学援助制度について、問い合わせ、学校教育課、電話、0745-445108。葛城市では、経済的にお困りの保護者の方を対象に、学校で必要な費用の一部を援助する制度を実施しています。毎年4月頃に学校を通して申請案内を行っています。対象、市内小中学校に在籍している児童、生徒の保護者。援助内容、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費など、表があります。児童・生徒を含む世帯全員の世帯人数、世帯の所得基準額、持ち家の場合、借家の場合の順にお伝えします。世帯人数2人、持ち家の場合、約182万円。借家の場合、約244万円。3人、約210万円。約278万円。4人、約261万円。約328万円。表終わり。ただし、所得基準額は世帯構成や年齢等により異なります。あくまでも参考としてご理解ください。審査方法、令和8年度の市県民税、住民税の課税資料に基づき、同一生計世帯の所得金額の合計が基準額、生活保護基準額の 1.3 倍の額以内かどうか審査します。審査方法、申請書に必要事項を記入し、学校教育課に提出してください。申請書は市ホームページからダウンロードして印刷したもの、または 学校教育課窓口にてお渡しするものをお使いください。児童・生徒一人につき一通の提出が必要です。申請期限。年度当初分は5月29日金曜日まで。転入等による申請は随時受け付けています。12ページ。接骨院、整骨院のかかり方など、国民健康保険のお知らせ、問い合わせ、保険課、電話 0745-44-5003。接骨院、整骨院、柔道整復師のかかり方。近年、接骨院、整骨院にかかる方が多くなり、柔道整復師から国民健康保険、葛城市国保への施術件数、請求額も増加傾向にあります。接骨院、整骨院にかかる場合は、次の点を確認し、適正な受診をお願いします。国保が使えるもの、捻挫、打撲、挫傷、肉離れ、骨折、脱臼の応急手当。医師の同意がある場合に国保が使えるもの、骨折、脱臼、継続した施術の場合、国保が使えないもの、医師の同意のない骨折、脱臼の施術、疲労性、慢性的な要因から来る、単なる肩こりや筋肉疲労、脳疾患後遺症などの慢性病や、症状の改善が見られない長期の施術、同一の負傷について、病院、診療所など保健医療機関で治療中のもの、労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷、接骨院・整骨院にかかるときの注意点、負傷原因を正しく伝えて国保が使えるかどうかを確認する、領収書を受け取り大切に保管する、療養費支給申請書の内容を確認し、委任欄への署名・押印は自分でする、療養費支給申請書について、接骨院・整骨院は、国保を使って施術を行った場合、1ヶ月ごとに、療養費支給申請書、以下申請書を提出することになっています。この申請書は、施術を受けた日、保険者に代わって、保険適用分の費用、療養費を国保に請求する委任状です。施術内容を確認した被保険者の署名・押印がある場合のみ、国保から接骨院・整骨院へ療養費が支払われます。申請書の内容、負傷名、負傷年月日、負傷原因は正しいか、施術内容、回数は合っているか、支払った金額、領収書の金額と自己負担額、申請書の金額が合っているか、以上の点を確認し、委任欄に署名・押印をしてください。もし交通事故にあったら、交通事故による傷病の場合でも、葛城市国保を使うことができます。ただし、その場合は、保険課へ届け出をしてください。ひとまず、葛城市国保が負担した額を、後日、加害者等へ請求します。届け出に必要なもの、本人確認書類1点、交通事故証明書、認め印、 示談は慎重に。保険課へ届け出る前に示談が成立していたり、加害者から治療費を受け取っていたりすると、葛城市国保では治療を受けられませんのでご注意ください。交通事故に遭った場合、警察に連絡。必ず警察に連絡し、事故の確認を受けましょう。相手の確認。相手の氏名、住所、連絡先、車のナンバー、免許証、加入保険等を確認しましょう。13ページ。生活困窮者の相談窓口は、社会福祉課です。一人で抱え込まずに、まずはご相談ください。問い合わせ、社会福祉課。電話、0745-445103。自立相談支援事業、就労支援、仕事探しをサポートします。毎月1回、新庄庁舎でハローワーク巡回相談を行っています。要申し込み。家計改善支援、家計の状況を見える化することで、家計の状況を把握しやすくします。家賃、公共料金、税金などの滞納の解消に向けての相談や支援を行います。生活の中の困りごと、相談支援員がお聞きして一緒に考え、あなたに合った制度の紹介をします。電話での相談も受け付けています。就労準備支援事業。仕事が続かない。働きたいけど不安がある。生活習慣を整えて働きたいという方を対象に、職場の見学や就労体験から就労につなげます。住居確保給付金事業。離職や収入の減少により住宅を喪失した。喪失する恐れがある方を対象に、3ヶ月間住宅家賃相当額の給付を行います。主な給付要件。離職や廃業から2年以内、または取引先などの影響で収入が減った方。本事業を利用してハローワークで求職活動を行う方や、経営改善の相談を行う方、申請者と同居の家族の月収入が基準額以下であるなどの要件を満たすこと。表があります。世帯人数、支給上限、収入基準額の順にお伝えします。世帯人数、1人、支給上限、3万3000円、収入基準額、11万1000円、2人、4万円、15万5千円、3人、4万3千円、18万3千円、4人、4万3千円、21万8千円、表終わり。生活保護制度。あらゆる制度等を活用しても、なお生活が苦しく、日々の暮らしに大変お困りの時、国民には最低限度の生活が保障されます。生活保護を利用する場合は、申請が必要です。一人で抱え込まず、まずは社会福祉課までご相談ください。令和8年度の各大事区長。問い合わせ、企画政策課。電話、0745-445016。表があります。地区、氏名の順にお伝えします。 地区、新城、氏名、吉川和夫、葛城、藤井元正明、南藤井、増井義行、大谷、小走り圭介、寺口、杉岡義弘、中戸、高橋秀和、弁の将、田中清隆、引田、西川義次、北三つぼ、松村康夫、南三つぼ、引本義雄、西室、生野義秀、東室、吉田春樹、柿野本、生野勝彦、笛堂、亀井一二三、北花内、滝水純一、押見、川本高見、はじかみ、高木義清、志村、木村光夫、新町、川尻正彦、南花内、堀内清、西辻、高槻哲郎、林堂、安川森久、山田、吉村正和、山田、吉村正和、平岡、吉村正和、平岡、岡本武、岡本武、山口、高松鶴秋、梅室、上原民夫、笛吹、森田慎吾、脇田、山本博則、南新町、西加直光、南今市、森井隆、太田、西川明、兵下、岡田慎二、竹之内、菊江博友、長尾、添島光弘、木戸、上島博、釈堂、佐伯康義、八川、水原正義、小畑、石井美希夫、大麻、米井秀樹、勝根、石田隆夫、今在家、山下平文、染野、中井義和、新在家、田中亀信、加森、尾上幸三、表終わり、令和8年4月15日時点。14ページ、葛城市健康増進計画推進協議会委員募集。問い合わせ、健康増進課。電話、0745445103。市では、健康づくり事業が円滑に遂行できるように検討する、健康増進計画推進協議会を設置しています。協議会は、学識経験、保健、医療、福祉関係者などの専門家のほかに、一般の方の意見を反映できるような委員構成としております。市民の方からの意見を広く反映するため公募します。募集人員2名、応募超過の場合は抽選。応募資格、市内に1年以上お住まいの20歳以上の方で、健康で暮らせる街づくりに関心のある方。委員任期、今年度から令和10年3月31日。応募期間、5月7日木曜日から14日木曜日。応募内容など詳しくは健康増進課までお問い合わせください。応援葛城クーポン2026クーポン券配布。問い合わせ、商工観光プロモーション課。電話、0745445111。エネルギーや食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民の皆様や事業者に対しての支援を目的として、応援葛城クーポン 2026事業を実施します。対象、令和8年3月1日時点で、葛城市の住民基本台帳に記載されている方、対象店舗、市内登録店舗、使用期間、5月15日金曜日から9月30日水曜日、給付額、お一人につき1万円分のクーポン券、内訳、1000円券かける10枚、配布方法、簡易書き留めで世帯印分をまとめて世帯主宛に郵送します。5月中旬より順次簡易書き留めで郵送します。お手元に届くまで1ヶ月程度かかる場合があります。応援葛城クーポン2026コールセンター。5月15日金曜日から開設。電話 0120-768-221 土曜、日曜、祝日を除く9時から17時詳細の二次元コードとクーポンの画像が載っています。応援葛城クーポン2026参加店舗募集。応援葛城クーポン2026の実施にあたり、市内に事業所、店舗などを有する事業者の方で、クーポン券事業に賛同いただける参加店舗の募集をしています。応募方法、参加店登録申込書、メールまたはファックスで申し込んでください。メールなら nara@or.knt.co.jp ファックス0570-029-184応募期限8月31日月曜日12時から応援葛城クーポン2026コールセンター5月15日金曜日から開設電話 0120-768-221 土曜日曜祝日を除く9時から17時詳細の二次元コードが載っています。